こんばんは。風林火山経営者タイプ診断、出道正明です。本日は風林火山経営者タイプ診断マトリックスの縦軸の下の方となるボトムアップチームワーク型について解説していきます。お話を始める前に言っておきたいことが、いつも通り自分はボトムアップじゃないからって自分のタイプ以外のことをおろそかにするんじゃなく、どちらのタイプもしっかり理解した上で自分のタイプを知ることが風林火山経営者タイプ診断を生かしていく上で非常に大事になってくるんで、そこんとこ肝に銘じて聞いてもらいますようお願いします。トップダウンとは逆にボトムアップチームワーク型についてはなんとなく良いイメージを持ってるってことないですか？今時よく聞く多様性とか一人一人の個性を大切にとか、社員たちが自由にやりたいことをやるって感じのイメージですよね。でも意外とね、ボトムアップにも良くないところもいっぱいあるし、ボトムアップの組織を作っていくのは本当に難しいですし、何よりも経営者の人間力はより一層問われると思いますよ。私自身がカリスマ経営者からボトムアップに組織や自分を変えるのに本当に苦労しましたし、何より自分自身を変えていくのが大変でしたから、まあそのあたりのことは前にも少しお話しさせてもらった DLF デミチズリーダーズフォーラムって経営者向けの講座にて詳しくお伝えしてますけどね。本日は私のことはこれぐらいにしてボトムアップの解説をしていきますね。ボトムアップとは現場の社員からの意見や提案を経営者や経営陣が吸い上げて組織を動かし経営していくって感じでしょうか。うまくいくと現場で意思決定までなされていく、よく言うところのフラットな組織っていうやつですよね。それでは次にボトムアップのメリットについてお伝えしていきます。まずは自ら考え自ら動く主体的な社員が増えるってことでしょうね。逆を返せば自ら考え自ら動く社員を育てたければボトムアップじゃないとってことになりますよね。でもまあこれが難しいんですけどね。そういう意味ではうまくいくと社員や組織の成長につながっていくっていうメリットがあるってことです。あとは社員の仕事に対するモチベーションも高まるっていうか、仕事に対するやりがいや働きがいが高くなるでしょうね。これもうまくいけばの話ですけどね。またうまくいけば社員同士の風通しが良くなったりチームワークも良くなるでしょうね。そして何よりのメリットは現場からのリアルで面白いアイデアがバンバン出るってことでしょうね。メリットをお伝えしながら何度もうまくいったらってことを連呼しましたが、本当にボトムアップ型の組織、フラットな組織を作っていくのは難しいなって思いますよ。それでは次にボトムアップのデメリットについてお伝えしていきます。まずは意思決定が遅くなります。これはトップダウンの真逆ってことですが、現場の多様な声をまとめていくのには時間がかかりますから当然のことと言えます。場合によっては現場の声に経営者や経営陣が振り回されて経営方針までがブレブレになって何も決まらないなんてことも起こってくるでしょうね。そして何よりのデメリットは現場の社員のレベルが低いと大変なことになりますよ。一人一人が自分勝手に自分のことだけしか考えないレベルだとバラバラになって崩壊するか、自分のことだけ考える無関心なチームになっちゃいます。社員一人一人が仕事的にも人間的にも優れていないと成り立たないと思います。結果的に自由を主張するけれど何一つ責任持たないって無責任な社員を生み出すという危険性があるんですよね。これまた私も散々経験してきたんでよくわかるんですけど、僕自身現在会長職になっていますが10年前に社長を継承しました。組織全体も大幅に変革させました。その時にね、その最大の目的は 自ら考え、自ら動く一人一人やチームからなるボトムアップの組織を生み出した方からなんですけど、その当時まだトップダウン職を残した僕や組織がボトムアップへ変革するプロセスでの苦労話を少しだけお話しさせてもらいます。僕はそれまで20年トップダウンで会社をやってきました。その後半はかなり人も育ってボトムアップ職も強くはなっていったと思うんですけど、やはり長い年月で染みついたトップダウン職も色濃く残っている状態でした。そんな中で組織の若返りも含めて突然大幅な組織改革を断行しました。今から考えるとまあこのこと自体がトップダウンそのものですけどね。会長職になって2年ぐらいは組織がカオス状態に陥り、業績も激烈に悪化しました。その原因の根源には20年間カリスマ経営者としてトップダウンでやってきたんで、組織全体が依存体質になっていったことだと思います。指示を与えて答えを教えて旗を振り続けることで指示を待つ習慣が社内に染みついていたんだと思います。それはカリスマ経営者である私が社員を依存させて頼らせて答えを与えて、そんな自分に酔いしれるというパターンを無意識のうちに繰り返してきた結果だと思います。会長職になって仲間にどんどん任せていきたいと言っておきながら、業績が悪化するとそれ見たことかとしゃしゃり出て、組織が乱れるとやっぱり俺が必要かって酔いしれる、そんな自分を変えていくのも本当に苦労しました。また自分自身を変えていくのと同じくらい大変だったのが社員たちの意識や組織を変えていくってことでした。長年今まで先頭で旗を振って走っていたトップが突然旗を下ろしてしまったことで、組織はカオス状態に陥りました。どっちに向かえばいいんですかとか、ちゃんと方向を指し示してくださいよ、そんな声が噴出して不安と不満の空気が組織全体に立ち込めました。そんな状況ですから突然業績も激烈に悪化したんですけど、それでも組織に介入せずに仲間を信じて見守っていくことは、その当時まだトップダウン寄りだった私にとっては本当に苦しいことでした。結果的にこのままではいけないってことに気づいた仲間たちが一人また一人と自ら考え自ら動き始め、組織全体がボトムアップになるのに1年ではなく3年以上はかかったと思います。正直に言うと10年ぐらいかかってようやく今トップダウンの良さとボトムアップの良さを合わせ持っている理想の組織にたどり着いたって感じています。そんな理想の組織モデルを第3の組織形態フォーラム型って呼んでるんですけど、いわゆるトップダウンカリスマのピラミッド型組織からボトムアップチームワークのコミュニティ型組織へ移行していって、さっき言ったようにそこでももがきまくってたどり着いたのがフォーラム型って感じなんですね。 DLF デミチズリーダーズフォーラムではこのフォーラム型組織の作り方ってことを経営者の皆さんにお伝えさせてもらってます。まあこんな感じで、そもそもトップダウンだった経営者や組織がボトムアップに変わっていくのは、社員一人一人や組織だけじゃなく経営者自身にとっても本当に難しいことだと思います。そう考えると、もともとボトムアップ型の組織を作るのがうまい経営者の方を本当にうらやましく思ったりしますけどね。でも Z 世代と呼ばれるこの頃の若い人たちはもともとボトムアップ的な要素を持っている人が多いと感じるんですよね。今後そんな若者が生み出していく組織やチームはボトムアップチームワーク型や先ほど言ったようなフォーラム型ってものに近いものかもしれませんね。僕自身そういった若者にじれったさを感じることもいっぱいあります。でもその逆にその素晴らしさに 驚かされることもいっぱいあります。時代や世代の流れに合わせて経営者のありようも問われるってことですかね。でもあえて風林火山経営者タイプ診断的に DLF デミチズリーダーズフォーラム的にも言わせていただくと、中小企業の経営者にはそもそも自分のタイプをしっかり知って自分のタイプにぴったり合った組織を作ってもらいたいですし、何より自分が大切にする思いに自信を持って組織作りや経営をしてほしいと心から願っています。なんかこのまま続けたら親父経営者のぼやきみたいになってきたんで、この辺でボトムアップの解説を終わりにします。2日間に分けてトップダウンとボトムアップという風林火山マトリックスの縦軸、マネジメントや組織作りってベクトルについてお話してきました。こうやって見てみるとどちらもメリットとデメリットいっぱいありますよね。だからどちらの方が良い、どちらの方が悪いってことではなく、どちらもの良いところを取り入れ、悪いところに気をつけて、そして何よりあなたらしい組織を作っていってもらえることを願っています。それは風林火山の能力をバランスよく合わせ持つってことですからね。明日からは横軸のマーケットインとプロダクトアウトって、いわゆる商品開発やマーケティングの視点からのベクトルを解説していきますね。お楽しみにしておいてください。それではまた明日。ありがとうございます。